それでは詩編の51編を開いてください。今日のメッセージの題は自分の敵です。自分の敵。今日は51編から55編まで学んでみたいと思います。いろいろなダビデの敵が出てきますけれども、51編だけはですね、ダビデの敵といっても自分自身が敵になっていると言ってもいいでしょうか。神様に罪を犯し、そして悔い改める、その祈りが有名な箇所ですね。そこを学んでみたいと思います。そして52、53、54、55はいろいろな敵が出てきます。ダビデの自分自身ではない他の敵が出てきますけれども、それでは早速ですね、51編、この題名から読みたいと思います。指揮者のためにダビデの参加。ダビデがバテシェバの元に通った後に、預言者ナタンが彼の元に来た時、有名な出来事ですね。ダビデが、自分が王様になって、でそれから、こう周りの敵をどんどんこう打ちのめしてですね、その国が大きくなっていた、その時に彼が夕方まで寝てたんですね。その時にこのバルコニーからバテシェバがこのお風呂に入っていた、身を清めていた。そこを見てですね、情欲を抱いて彼女を連れてきて、そして姦淫の罪を犯しました。でその後にバテシェバが妊娠したことを彼が聞いて、それでバテシェバの旦那のウリアを呼んできてですね、そして、自分の妻のところに戻りなさいと、その戦いの場から引き戻したこのウリアに対して彼は言ったわけです。でもウリアはとても勤勉な王に忠実なしもべでした。戦いをやっているのに私は妻のところに行って妻と楽しむことなんかできません。でもう一回呼んでですね、今度はお酒を飲ませて、で酔わせた後にもう一度行きなさいって言ったけど彼は嫌だと。ですからダビデは今度はウリアを企んだんですね。最前線に送って、必ず死ぬようなところに送って、そしてウリアを殺しました。その後にバテシバを自分の奥さんにしたんですけれども、しばらくしてからそのバテシバにの中にいるその子供がもう生まれようとしていた時ですね、ちょっと前に預言者ナタンがダビデに話したわけです。例え話をしました。そして、ダビデはそのようなものは必ず死ななければいけないと言った後で、ナタンがあなたがそのものですと告げたわけです。そしてダビデは、私は主に対して罪を犯しましたと告白しました。その時に書かれたのがこの詩編ですね。ダビデの霊的に最も栄えていた時期に彼は罪を犯しました。本当に私たちの心をがっくりさせる悲しい出来事がこのダビデの生涯の中に起こったんですね。本当だったらダビデのこの生涯を見たら、本当に彼は神様を愛する人で、どんどんどんどん栄えていってですね、そのままで終わってくれたらよかったのに、そうではなくて途中で罪を犯してしまった。けれどもこれがイエス様を信じている人にも起こっているわけです。神様を愛し、神様に従って、そして用いられている人が罪を犯してしまう。その時に、いろんな問題が起こるんですけれども、この51編で見る内容は、喜びがなくなる。あれだけ神様のことを 愛して神様との交わりを楽しんでいたダビデにとって何が辛かったか。神様との交わりにある喜びがなくなってしまった。これが彼が祈っていることなんですね。そして私たちが、クリスチャンが罪を犯したときに同じことを経験するし、そしてダビデが祈ったように私たちも祈るときにその回復が与えられるわけなんです。交わりの回復ですね。そこで彼がどのように悔い改め祈っていったのかを見たいと思うんですね。一節をご覧ください。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きを許して、私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。ここのダビデの祈りは、罪を拭い去ってください。そして、洗い去ってください。また、清めてください。清めの祈りですね。まず、拭い去ってくださいという言葉がありますが、もう私たちも経験していると思いますね。何か、料理をしてですね。フライパンになかなか取れない こびりついた汚れがあって、焦げがあってですね。で、一生懸命取ろうと思ってもなかなか取れない。ずっと残っている。けれども、それを去ってください。取り去ってくださいと。拭い去ってください。そういうこの拭い去るという言葉が使われています。で、私たちが、罪を犯したときに、この、汚れの思いがやってくるわけです。どんなことしても、もだえても、もう取れないこの在籍感。忘れようと思っても、出てくるその惨めな思い。ただ神様の前に出て、神様によって清められなければ、何もすることができない、そういう汚れの思いですね。まずこれをダビデは祈りました。で、次に3節4節。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。ダビデは、大切な告白をいくつかしていますけれども、この3節、自分の罪は自分の目の前にある。今、罪が自分の前にあります。いろいろな理由を彼は言っていません。言い訳をしていません。周りの環境がこうでこうであって、こうでしたから、ああなりました、こうなりました。ではなくて、単純にそのまま私は罪を行いました。罪が私の前にあります。責任を今認めているわけですね。自分が罪を行ったんだ。そして4節を見ると、あなたに罪を犯した。ただあなたに罪を犯したんだと言っています。実際はいろんな人に罪を犯しました。まずバテシバに対して、その次はウリアに対して、そして周囲の人たちに多くの心の傷を残したわけです。けれどもダビデはただあなたに罪を犯した。罪を犯すのは究極的には神に対してです。バテシバに害を与えました。ウリアに害を与えました。 けれどもウリアをもバテシバをもお作りになられた神様がおられて、そして姦淫を犯してはならない、姦淫の罪を犯してはならない、人を殺してはならないという掟を与えられたのは神様ですね。神様に対して罪を犯します。そしてあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くなられる。これが、三つ目のとても大切な告白です。今一つ目がその背きの罪を知っている、罪が目の前にある。で、二つ目がただあなたに罪を犯した。で、三つ目がこの裁きですね。正しく清い、罪を犯したからあなたに裁かれて当たり前です。その通りです。私はその裁きを受け入れます。ということを彼は言っています。私たち、イエス様を信じている人たちは、罪の許しのメッセージを何度も聞くがゆえに、いつの間にか罪が許されて当たり前だと思うわけなんです。特に罪を犯し続けているときに、次に罪を犯してもまた許されるという、こう罪を一つの特権にしてしまってるんですね。けれども聖書を読むと、このダビデが一節を、この、で言いましたけど、憐れみ、恵み、神様の一方的な憐れみ、神様が憐れんでくださっているから、かろうじて、その裁きを免れることができるのであって、罪を犯しても許されるからという特権ではないんです。私たちが神様の前で罪を犯し、そしてこれは自分が裁かれるに値する罪である、死に、死んだ後で裁きを受けるに値する罪である、言っても何の文句もない、当然である、地獄に行っても当然である。で、この認識が私たちは必要なんですね。あの有名な放蕩息子の話があります。放蕩息子が、父の財産を使い果たし、そして豚の餌を食べていて、それでも満たされない時に彼は罪を犯した。天に対してもお父さんに対しても罪を犯した。だから戻ろう。その時に彼は、息子の地位に戻してくださいとは願いませんでした。父に憐れんでもらって、しぼめと同じようにしてください。神様の恵みは特権ではないんですね。憐れみなんです。一方的に与えられるものです。そのことをダビデはまず言ったんですね。で、次5節から彼の祈りはさらに深くなります。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。ああ、あなたは私の心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。ダビデが一時的に犯した罪、その罪についてダビデが考えたときに、彼はですね、あ、生まれたときから私は罪を持っていたという認識が与えられていたんです。これまで正しい生活をしていたのに、私はバテシバを見て、そして情欲を抱いて姦淫の罪を犯した。そうではないんですね。母の子宮の中にいる時から、胎児であった時からすでに罪を持っていたと彼はここで言っています。罪の性質、生まれながらの罪の性質について彼は話しています。ローマ人への手紙の中に書いてますね。 アダムが罪を犯し、それによって全人類に、世界に罪と死が入り込んだ。律法が与えられる前から人々は死んでいったんですよと。だから律法によって罪と認められて、そして人々が死んでいったのではなく、もうすでに罪の性質を持って生まれてきているから、その罪の報酬である死と、死を、この、経験していったんだと。いうことなんですね。だから、もともとあるんです。だから彼は、バテシバを見て、カインの罪を犯し、そしてウリアに対して殺人の罪を犯したわけなんです。そして彼は心の内の真実、心の奥に知恵を教えてくださいと祈っています。そのもっと深いところから来ている問題なんだということを彼は知っていたので、ここに知恵を与えてくださいと祈ったんです。で、これは私たちも本当に大切な祈りですね。私たちも必要な祈りなんですね。なんでかというとですね、私たちは罪を犯してしまいます。そして、なんとかこの罪を犯さないように頑張りますけれども、なかなかそれができない。で、このジレンマ葛藤をパウロも言ってますね。ローマ人への手紙の中で。私は憎むことを行っていて、善だと思うことを行っていない。で、私のここのうちに、その罪の原理が働いている。なんで、私は、罪を犯してしまった。罪の原理が働いている。神の律法を喜ぶ、その原理も働いているのに、罪の原理も働いている。罪と死の原理があって、この死の体から誰が私を救い出してくださるのか。こう言ってるわけです。けれども、その後で彼は感謝してるんですね。なんでかというと、ロマ人への手紙の8章の2節で、キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理からあなたを解放した。その私たちの生まれながら持っているその罪の性質、これを凌駕するような原理が、新しい原理が私たちに与えられている。キリストイエスにある命の御霊の原理、これによって私たちはすでに解放されたとあります。だから私たちが罪を犯してしまうとか、そういうその犯さないようにする努力、責任は私たちにありますけども、もっともっと根本的なところで私たちは知恵が与えられなければいけない。それは何かと言ったら、すでに古い人がキリストと共に十字架につけられて滅んでしまったんだ。もう力を持たなくなってしまったんだ。そのことを私たちは信仰を持って受け入れていくということが必要になってきます。罪に対しては死んだんだ。そして命の御霊の原理によって私たちは生きているんだ。だから私たちが罪を犯してしまうと言っても、実はそれは残骸であってですね、私たちの思いの中に残っている残骸なんです。それを取って、それを拒んでって、そして自分、新しく与えられたその命、新しい命ですね。それに従って生きていく。という知恵が必要なんですね。で、7節をご覧ください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。ヒソプというのは、岩とかですね、壁にも入ったりする、ヒソ科の動物、植物です。で、モーセの律法の中に、杉越の祭りでほふった子羊の血、これをヒソプを束にしてですね、で、そのヒソプを使って、門の、戸の鴨居と門柱につけるように命じられています。で、レビ記にヒソプの言及があります。雷病人が、癒された後に行う清めの儀式の中に書いてあります。2羽の小鳥を用意しますが、1羽はほふるんですね。でも湧き水を入れた器の上でほふります。で、血が滴りますよね。で、血が混じった水があります。 その他に、よりと赤のより糸、黄色のより糸ですね。と、あと木を入れるんですね。そしてそこに生きた、生きた小鳥を入れてですね、そして、こう、放つんですね。もうすべてこれイエス様の、この十字架の御業を、この、象徴してるんですけれども、木につけられたイエス様、そして血を流されたイエス様、これを表しているわけですね。で、そして水の清め、この御霊による清めが与えられる。これすべてを表しているわけですが、そして生きることができる。で、その時に、ヒソプの束を使ってですね、そして、やはり、その血が混じった水を雷病人に振りかけます。清める意味があるんですね。そこでヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。その結果として、雪よりも白くなる。素晴らしいですね。神様が私たちを清めるときは、完全に清めてくださるんです。雪よりも清められるんです。なんと素晴らしい福音でしょうか。誰でも罪を言い表すならば、神は真実な方ですから、その罪を清め、あらゆる不義から私たちを清めてください。その罪を許して、あらゆる不義から私たちを清めてくださると。あらゆる不義から、すべての不義から、すべての罪を清めてくださる。なんと素晴らしい福音でしょうか。良い知らせでしょうか。それによって、ハセツ、私に楽しみと喜びを聞かせてください。そうすれば、あなたが置くだけになった骨が喜ぶことでしょう。楽しみと喜びが戻ってくるわけです。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。御顔というのはこの怒りの御顔ということですね。罪を見ている御顔、これを私の罪から隠してください。そして、私のこと、咎をことごとく拭い去ってください。このように、祈ってますね。その清めてほしいと言ってる理由っていうのが、この楽しみと喜びですね。これをも本当にまた与えられたいということで、10節からこのことについての祈りになります。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。揺るがない霊というのは何かと言ったら、救いの確信の霊です。神によって救われたという確信を新しくですね、与えてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。神の聖霊によって私たちは神と共にいる、神の前にいることができているという、その確信が与えられています。それを投げ捨てないでください。取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。罪を犯したら、この4節でダビデが告白したようにですね、神の裁きということを私たちは現実に意識しなければいけないわけなんですね。その確信がなくなってしまっているんです。罪を犯したことによって。でも新しくしてくださいですね。御前から投げ捨てないでくださいって言ってますね。イエス様が山上の水訓においてですね、この悪霊を追い出したりですね、イエス様の名によって予言したのに、主よ主よというものが全てが救われるわけではない。でも不法を行う者とも渡していく、イエス様が言われたのが、不法をなす者とも私から離れて行け、神様の前から離れて行けということですけれども、それをそうしないでくださいとここで11節で祈ってるんです。そして12節、今読んだところ、喜んで使える霊が私を支えますように、回復になっています。再び神様に仕えていくことができますようにと祈っています。私たちが祈る、使えることができる、奉仕をすることができる理由というのは、救いの喜びなんですね。喜んで使える霊、私たちなんで使えてるんですか。神様、教会でなんで奉仕をしてるんでしょうか。喜んでるからです。救われて喜んでるからです。だから罪を犯してですね、 喜べなくなってしまっている。惨めな思いになったら、本当に教会で罪を犯しているのに、奉仕していたら惨めですね。本当に惨めです。なんて私は惨めなんだろうと思います。だって罪から解放されて神様に仕えているのに、また罪の中に戻っている。これほど惨めなことはありません。私たちが奉仕をしているその原動力、救いの喜びですね。で、私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたの元に帰りましょう。今度は伝道ですね。他に罪を犯している者たちに立ち返らせるようなことを、その道を教えていく。その伝道も、その救いの喜びから出ているわけです。で、14節。神を、私の救いの神を、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。血の罪というのはおそらく罪、ウリアを殺したその血の罪ですね。それを、そこから私を救い出してください。その結果として、あなたの義を高らかに歌うでしょう。自分の義ではありません。神の義です。神の義というのは信仰による義であるとローマ人の手紙の中に書いてありますね。信仰によって神の義が私たちに代わりに与えられる。イエス様が罪人とみなされることによって、十字架の上で罪とみなされることによって、私たちが義とみなされる。この神様の義です。それを高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。賛美ですね。神様へ歌を歌うこと。これをもう一度私はしたいんです。そのように祈っています。たとえ私が捧げても、誠にあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。これも本当に慰めが与えられる箇所です。神様は私たちが悔いた時に、私たちが砕かれている時に見捨てたりするような方ではありません。私たちが罪を犯したらですね、隠すのではなくて明らかにしましょう。神様の前にそれを持ってきましょう。そして私は罪人です。許してください。憐れんでください。神様は絶対にそのような砕かれた魂を見過ごされることはありません。見捨てられることはありません。ここに約束されている通りですね。だから私たちが全焼に行きに神様に礼拝を捧げる、いろいろな宗教的な行為、教会の活動も全部含めてですね、望まれないんですね。砕かれた魂です。心の状態です。これを神様はいつも見ておられます。18節、19節を読みます。どうかご恩寵により、シオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築いてください。その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時彼らはオスの子牛をあなたの祭壇に捧げましょう。ダビデがエルサレムについて祈っているのは、自分が王様として罪を犯したことによって、このダビデの家の中でいろいろな大変なことが起こるということを予期していたからです。ナタンがすでにダビデの罪を明らかにしたときにですね、ダビデの家の中から剣を離れることはない。またダビデの妻たちがダビデの友によって凌辱される。このことをナタンは予言したんですね。だから、ご恩寵によって、慈しみですね、エルサレムの町がしっかりと恵みによって立てられますようにと祈っているんですね。そして義の生贄ですね。本当に神様、本当に神様の真心からのこの生贄が、この礼拝がね、また戻されますようにと祈っているんです。で、実際にそれはこの祈りは聞かれました。ダビデは エルサレムから離れなければならなくなってですね、アブシャロム、アヒトフェルがやってきて、そしてエルサレムの町が荒らされますけれども、戦いでアブシャロムを敗れて、アヒトフェルは自殺をして、ダビデは戻ってきます。神様の祈りが聞かれたんですね。でこのようにして51編が終わります。そして、52編は時間的には遡ります。指揮者のためにダビデのマスキール、エドム人ドエグがサウルの元に来て、彼に告げてダビデがアヒメレクの家に来たと言った時に、ダビデがちょうどサウルから逃げ始めた時の話です。これはヨナタンがサウルと食事をとっている時にダビデがその場にいませんでした。それで、いない理由をヨナタンが言ったら、サウルがですね、もうダビデを殺すと、こう言ったんですね。でこれではっきりとサウルがダビデに殺意を抱いていることが分かって、でヨナタンがダビデに合図を送ってですね、最後の別れをの言葉を言って、でダビデは逃げ始めました。で祭司のアヒメレクの家に行ったんですね。食べ物がなく剣もなく、ダビデは本当に今大変な状況の中にいました。でもアヒメレクには今逃げているという話はしなかったんですね。けれども食べ物をください。でアヒメレクは、この供え物のところにあるパンがあります。本当は、祭司のみが食べることができるわけですけれども、イエス様が解釈されました。憐れみ、これの方が大事なんだよですね。それであげたんです。そして今度ゴリアテの剣、ダビデが、少年の時に戦った時に、このあった買ったですね、貸し取ったこのゴリアテの剣があって、それも受け取って、そして、逃亡を続けました。この状況をドエーグが見てたんです。会話を聞いてたんです。そしてサウルはダビデがどこに行ったのかを告げる者は誰もいない、もう彼は気違いになってました。被害妄想でいっぱいになっていました。で周りの家来たちもそれは分かっていたんですけれども、サウルが王様ですから黙っていました。けれども進み出たのがこのドエグという男です。私は見ましたと、アヒトフェルの家に行って、アヒトフェルは彼のために主に伺いまでも立てたんですよと。それでアヒメレクですね。でアヒメレクの、この町ノブのところに行ったんですね。祭司の町ノブに行きました。そして全ての祭司を呼んで、あのアヒメレクの家族をみんな呼んでですね、そしてお前は一体どういうことをした、なんていうことをしたのかと。そしたらアヒメレクは、だってダビデは素晴らしい家来ではありませんか、王の、ね、息子でもある、ね、王の娘の婿でもあるわけですよと。何も聞いてないんです。事情を聞いてないんです。何も知らなかった。それで、全員を殺せとサウルが言ったんです。誰も手をかけることはできませんでした。考えてみてください。神様に奉仕をしている、神に立てられた人たちです。ひとかけらの良心でもあればですね、殺すことはできません。ところが、ドエグはですね、殺したんです。サウルがお前がやれと言った時に、ドエグはもう全員を殺しました。85人。そして、女も子供も家畜もまで皆殺しました。でも、たった一人だけ、エブヤタルというアヒメレクの息子が、命かながら逃げてきたんですね、ダビデのところに。で、その一切をダビデに伝えたんです。で、ダビデは知ってました。ドエグが、そこにいたっていうのを私は知っていた。そこで彼は祈ったんです。なぜお前は悪を誇るのか。勇士よ。神の恵みはいつもあるのだ。51編で見た私たちが読んだ神様の恵み、憐れみ。ありますね。これはいつもあるのだ。 悪を誇って悪を図っているものによって消し去られるなんていうことは決してないんだ。神の恵みというのはそういうものなんだということをここで言ってるわけです。欺く者よ、お前の舌は破滅を図っている、さながら鋭い刃物のようだ。お前は善よりも悪を、義を語るよりも偽りを愛している。セラ、欺きの舌よ、お前はあらゆるごまかしの言葉を愛している。何度も何度もお前は欺きの舌、舌を持っている、破滅を図っていると言っています。告げ口によってですね、ドエグの告げ口によって、多くの人たちが死にました。舌というのはこれだけの力を持っていることをヤコブの手紙の中に書いてありますね。舌は火であり不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。そしてダビデが強調したのは欺きだよと。でもアヒメレクとダビデが会ったことは嘘ではありません。そのこと自体をここで欺きとダビデは言っているのではないんですね。ドエグの欺きというのはもう彼の生活そのものです。考えてみてください。彼は主の天幕のところにいたんですね。神様を礼拝する格好をしていただけであって、後でその神様の祭司たちを虐殺するという悪意を抱くような男だったんです。サウルに仕えているものですから、神様をとりあえずはこの外見は礼拝しているように見せかけていながら、神様のものをことごとく潰していくことができるような男だったんです。エドム人がそうですね。もともとイスラエルをこのようにこう破滅へと向かわしめるですね、そういう性格を持っていた民族であることを神様はあのエサウ、あのエドム人の父であるエサウですね、その時から彼はあの神様はあの予告されていました。でその生き方そのものが欺きだった。それゆえ神はお前を全く打ち砕き打ち倒し、お前を幕屋から引き抜かれる、こうして生ける者の力お前を根こそぎにされる。神が速やかに裁くということをですね、今ここで、ダビデは言ってるわけです。正しい者らは見て恐れ彼を笑う。見よ、彼こそは神を力とせず、己の豊かな富に頼り、己の悪に強がる。笑ってます。ざまあみろ。まあこういう笑いでは実はないんですね。恐れて笑う。神様への恐れ、この神様がことごとく裁きを行われたのを見て恐れて、そして笑ってるんです。神様ご自身が笑っている箇所もありますね。詩編の第二編。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注がれた者とに逆らう。さあ、彼の足枷を打ち砕き、彼の綱を解き捨てよう。天の御座についておられる方は笑う。主はその者どもをあざけられる。全知全能の神に対して、最新兵器で、この世界の軍隊がですね、集まって立ち向かっていくわけです。本当に愚かですね。馬鹿げてます。この笑いですね。私たちがいろんなことを見ていきます。この世の中で起こっていること、国の権力、そういうものに対して、私たちが、クリスチャンが、クリスチャンじゃない人と一緒に、ああだこうだ、心を騒がせて、 いてはいけないんですね。なぜかと言ったら、神様が全てを支配されていて、神様の正義に従って全てを裁いてくださるからなんです。今エドグのような人がいても、ダビデは神の恵みを思って、彼のようなものは速やかな裁きに遭うということを見ていたわけなんです。で、私たちもこのような見方が必要なんです。余裕を持った、そう、余裕ですね、余裕を持った生活、見方をしていかなければいけないわけなんです。詩篇の中にたくさん出てきました。この世で起こっていること、悪者を羨んだり妬んだりしてはいけないんだよ。そこでダビデがそういう悪に対してはずっと目を止めていないわけなんです。神様の御手の中に委ねました。で、彼が目を止めているのは次です。しかしこの私は神の家にある生い茂るオリーブの木のようだ。神はいよいよ限りなく神の恵み、私はいよいよ限りなく神の恵みにより頼む。神の家、神の恵み、これを、ダビデは見ていたんですね。私は常しえまでもあなたに感謝します。あなたがこうしてくださったのですから、私はあなたの生徒たちの前で慈しみ深いあなたの御名を待ち望みます。私たちはですね、神の恵み、そして慈しみ、これをですね、見ていく必要がありますね。世の中でいろんなことが起こります。私たちの周りでいろんなことが起こります。でも、それらにとらわれてはいけないですね。がっかりしたり、不満になったり、否定的になったり、いろんなことが起こりますけれども、神様の恵みはいつもあります。そして、ダビデのように、生い茂るオリーブの木のようになることができます。常しえに感謝していることができます。51編で見たこの神様の憐れみと恵み、これがいつまでもあるんだということを私たちは見ていく必要があるんですね。53編に入ります。この53編は実は詩篇の14編とほぼ同じです。ほぼ完全な形で同じです。内容が同じなんですね。でもここにまた再び同じ詩篇が与えられているということはいいことだと私は思います。なぜかと言ったら、今この52編で見たドエグの悪で、今度54編では、この自婦人たちがですね、ダビデに悪を行います。そして、55編では、アブシャロム、そしてアヒトフェルの悪について書かれていますけれども、そのように者たちを代表しているようなことについて、どのようにダビデが祈っているかを見ることができるからです。53編。指揮者のためにマハラテの調べに合わせてダビデのマスキール。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子らを見下ろして、神を尋ねる悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆背き去り、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない。一人もいない。腐っていて、善を行っていない、忌まわしい不正を行っている者たちの原因が、神はいないと心の中で言っていることなんだとダビデは言っています。で、その通りですね。神への恐れがあるときに私たちは悪を行うことができません。 神への恐れがあれば、私たちは悔い改めと導かれて光の中にとどまることを望みます。けれども神はいない。無神論ですね。これを持っているときに善を行う者はいません。で、このことは、ダビデが言っていることは聖霊によって実は全人類に当てはまるんだよということをパウロは言っているわけですね。ローマ人への手紙の3章のところで善を行う者はいないというここの言葉を、引用しています。異教徒であってもまた、このそういうことを行っていない貧困法制な人たちに対してもまたユダヤ人律法を持っている神様の言葉を持っている人に対してもパウロは罪があるんだよということを論じています。そして善を行う者はいない、一人もいない。神様の一方的な憐れみによってのみ私たちは、この善を行うことができる新しい心が与えられるわけですね。で、4節5節、不法を行う者は知らないのか、彼らはパンを食らうように私の民を食らい、神を呼び求めようとしない。見よ、彼らが恐れのないところでいかに恐れたかを。それは神があなたに対して陣を張る者の骨を撒き散らされたからだ。あなたは彼らを辱めた。それは神が彼らを捨てられたからだ。ここでは神の民とされている者たちに悪を行うですね、迫害をする話をこのしています。要はあなた方を憎みますとイエス様は十字架につけられる前の前に弟子たちにお語りになりました。なぜかと言ったら、世にあなた方は属していないからだ。私があなた方を選んで、神があなた方を選び出して、私たちのものになっているから、世はあなた方を憎みますということを言っています。おっしゃられています、イエス様が。でこれはすべてこのイスラエルの民だけではなく、そのイスラエルの民のに継ぎ木されたあらゆるクリスチャンに対して、私たちは、このクリスチャンに対して世は憎しみを持つわけです。なぜここまで憎しむことができるのかを本当に不思議に思うときが私たちはあります。けれどもそれはイエス様が言われているからですね。イエス様が言われている通り、世は悪に支配されている。だから光の中にいる者たちを憎むんだと言っているわけです。そして、今読んだこの五節は、神様がそういう神の民を迫害しようとする者たちを裁かれることを書いてるんですね。陣を張る者の骨を撒き散らすと書いてあります。恥ずかしめると書いてあります。で具体的にこのことが予言されています。世の終わりの時に、ゴグとそれに連なる連合軍がイスラエルを攻める予言がエゼキエル書の38章と39章に書いてありますね。でそこに剣で同士討ちをすると書いてあるんです。そしてその後で、骨がこの死体があります。それを7ヶ月間かけて処理する予言までこの書かれています。ハルマゲドンの戦いですね。黙示録の19章においても、この死体が積み上がってそれを猛禽が食べていく、その宴会だということが予言されています。世界の軍隊が神に反抗してですね、またイスラエルを全滅させようと図って集まって戦っていくんですけれども、イエス様がそれを滅ぼされて死体が 積み上がっていくという予言です。これはいろんなところに書いてあります。でこれを神様が行ってくださる。でその後で、ああイスラエルの救いがシオンから来るように、神が虜になった御民を返されるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。これは、司法からですね、この、散らされているイスラエルの民がイスラエルのところに戻ってくるという、このイエス様が戻って、再臨されるときに、成就する予言でありますね。今も多くのイスラエルの民が戻っていますけれども、まだ完全な成就ではありません。この後で、ね、試練が与えられてですね、そして最終的な、この期間をユダヤ人たちが行うわけなんですね。次、54編。指揮者のために弦楽器に合わせてダビデのマスキール、自封の人たちが来て、ダビデは我らのところに隠れているではないかとサウルに言ったときとあります。で、ダビデが逃げていたときに自封の荒野にいました。そしたらそこの住民がサウルにダビデがいることを報告したんですね。神よ、皆によって私をお救いください。あなたの権威によって私を弁護してください。詩編の詩を見るとですね、まあ、他の箴言でもそうですけれども、一つのことを違う言い方をして表現していく方法をとっていますね。ここでは皆と権威が同じなんです。で、私を救って弁護する。これがどっちも同じなんです。ダビデが今、サウルから逃げている。で、サウルからの救いというのは、ダビデが中傷を受けているわけですね。それから、弁護を受けると同じ意味になります。同じことですね。そして、皆が権威なんだと言っているんです。で、これが、使徒の働きの中でたくさん書かれていますけれども、例えば、商いの者が神殿の敷地のところにいて、そして、ペテロとヨハネが通りかかってですね、で、ペテロとヨハネのを見て、この物乞いをしようとした時に、ペテロが、あとまたヨハネが、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの皆によって歩きなさい。そしたら足内はたちまち治ってですね、そして神を賛美しました。で、皆によって彼は立ち上がることができた、その権威があるわけです。イエス様の皆に権威がある。皆が権威ですね。そして神よ、私の祈りを聞いてください。私の口の言葉に耳を傾けてください。今、祈りを聞いてください。耳を傾けてくださいと言っています。で、詩編にいつもあるパターンは、祈って、その後で確信が与えられて、その後で神様を賛美するというこのパターンです。後に出てきますが、もう、祈りを終えて賛美になってるんです。まあ祈ってるんですけど、願いではなくて、神様に感謝し賛美をしているんです。で、これが祈りの特権なんですね。で、後で詳しく説明します。見知らぬ者たちが私に立ち向かい、横暴な者たちが私の命を求めます。彼らは自分の前に神を置いていないからです。先ほど言いました。神がいないから、立ち向かったり、命を求めたりすることができるんだと。で、見知らぬ者というのは自婦人です。横暴な者というのはサウルですね。で、本当に人間の心っていうのは腐ってます。自分に利害関係がないものに対してもですね、こう何か悪いことをする。悪意を持つ。これは自婦人ですね。自分はダビデは自婦人のこと知らないんですよ。その住民の人たち。何か、関わったことは一度もない人たちなんです。にもかかわらず、このサウルに告げていくという悪意を持っていた。悪意を戯れる性質を人間は持ってるんですね。で、誠に神は私を助ける方、主は私の命を支える方です。先ほど2節では聞いてください、傾けてくださいと言ってるんですけど、もうすでにダビデは祈りが聞かれてるんですね、ここで。 助ける方、命を支える方です。もう断言しています。神は私を待ち伏せる者どもに災いを報いられます。あなたの真実をもって彼らを滅ぼしてください。私は進んで捧げる捧げ物を持ってあなたに生贄を捧げます。主を慈しみ深いあなたの皆に感謝します。もう彼らが滅ぶんだという確信が与えられています。それでエルサレムに戻って生贄を捧げ、そして感謝するということをもうすでにここで行っているんです。祈りの中で、神はすべての苦難から私を救い出し、私の目が私の敵を眺めるようになったからです。救い出して眺める、先ほど言いました、余裕を持たなければいけないと言いましたけれども、もうダビデは敵を眺めています。なぜならば祈りの中で彼らが滅ぼされる、自分が救い出される確信が与えられているからです。これが祈りの醍醐味であって特権であって、私たちは祈りの中でまだ見ていないけれども信仰の目によって見ていく、こういう祈りをしていく必要があります。ヨハネの第一の手紙の5章の14節15節何事でも神の御心にかなう祈りをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。とあります。すでに叶えられたと知るのです。私たちが祈りをしているときに、ここまで祈る必要があるんですね。あ、叶えられた。その祈りの答えというのはいろんな答えがあります。けれども祈りによって平安が与えられる、確信が与えられるんです。それでその祈りがまだ見てないのに、願いはまだ見、その願っていることはまだ見てないのに叶えられたということを確信することができます。確信のない祈り、なんとなく言葉だけ言っている祈り、心を広げてない祈り、私たちはよくしますね。で、なんとなくそれっぽく言ってるんですけれども、言葉だけ。心を、こう、広げていきながら、祈っていく必要があります。その、頭じゃないんですね。心ですね。そして神様と対話をしてって、そして神様からの答えが与えられるんです。いつも神様の前にひれ伏し、心を注ぎ出す祈りをしてください。そしたら、必ず願いが聞かれる、願い事は聞かれますね。どういう形で聞かれるかわからないですけど、必ず聞かれます。神が願ったそのことはすでに叶えられたと知るのですと、ヨハネは書いています。では次行きますね。55編。指揮者のために弦楽器に合わせて、ダビデのマスキール。まず、はじめに、1節から3節まで読みます。神よ、私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いから身を隠さないでください。私に御心を止め、私に答えてください。私は苦しんで心にうめき、泣きわめいています。それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを投げかけ、激しい怒りを持って私に恨みを抱いています。ダビデのここでの祈りが、わめきになっています。心にうめき、泣きわめいています。私たちもこういう経験があるでしょうか。泣きわめく祈りですね。泣きわめく。ただ悲しむんじゃないんですね。なぜかと言ったら、敵の叫びと悪者の迫害、激しい怒りによって恨みを抱かれているという、こういう状態の中にいるときに彼がわめいています。アヒトフェルの存在がいます。アブシャロム、ダビデの息子のアブシャロムがダビデに反抗して、 イスラエルの多くの者たちを自分の仲間にして、そしてヘブロンで王になったと宣言させ、エルサレムを乗っ取ることをしたんですね。で、ダビデの家来か誰かがですね、戦いましょうということを言って、ダビデは言ったのかな、ちょっとはっきり覚えてませんけれども、ダビデはですね、ここを血を流す場所にしたくないと言ったんです。エルサレムをですね、流血の町にしたくない。それで逃げたんですね。あのオリーブ山を登っていき、そしてまた下っていき、ヨルダンの方に行きました。そしてアブシャロムたちがやってきて、エルサレムに来て、でアキトフェルがですね、助言したんです。でここでダビデのそばめをと寝なさいと、で皆の前でそのそばめとそばめを領辱してですね、そういう悪を行ってました。でアヒトフェルはダビデの議官、そのいつも横にいた人なんですね。彼はとっても頭が良くて戦略家であり、彼が言う助言というのはその戦いの時に全て当たってました。神様の言葉のように彼ら、あの人々は彼の言葉を受け入れていったと書いてあります。その彼がアヒトフェルについてあらゆる悪を行っていったんです。だからダビデはうめき泣きわめいたんですね。単なる知らない人が何かやっているじゃないんです。また、もうドエグみたいに本当に悪いやつ、はっきりしている悪いやつじゃないんです。そうではなくて、自分の息子、また自分の友が自分に敵対しているわけです。で、しかもですね、激しい怒りを持って恨みを抱いている。もう尋常じゃない、この憎しみなんですね。だから、うめいて泣きわめいているんです。ここまで憎むことができるかという憎しみを人は抱くことができます。ここまでやるかということを人はやります。イスラエルに対して、またアメリカに対して憎んでいるイスラム教徒、彼らの顔を見るときに、彼らの表現を見るときにですね、ここまでよく憎しむことができると、私は恐ろしくなります。憎しんだら、普通もう自分が損するんですね。もう体も痛くなってくるし、病気になります、実際に肉体的にも。けれどもその憎しみというのが増幅して、よくこれが続いている、いやもう広がってってる、そういうなんか地獄というか悪魔というかわからないですけれども、ここで書いてある激しい怒りを持って恨みを抱く、これが人間に存在するんですね。で、そのような姿を見てダビデがわめいて泣いて祈っています。で、5節から8節、私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っています。恐れとおののきが私に臨み、戦慄が私を包みました。そこで私は言いました、ああ私に鳩のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休むものを。ああ、私は遠くの方へ逃れ去り、荒野の中に宿りたい。セラ。嵐と早手を避けて、私の逃れ場に急ぎたい。逃げたい。この現実から逃げたい。誰にでもある、この逃避願望です。こういう弱さをダビデは持っていました。偉大な信仰者でも弱くなるときがありますね。で、パウロがアテネ、またコリントでテモテを待っていたときに、弱く恐れおののいていたと告白しています。第一コリントの2章の3節ですが。 彼も激しい迫害に遭っていました。尋常じゃない憎しみを受けていました。で、逃亡してたんですね。で、精神的に非常に弱まっていた。その精神状態を今ここで彼は自分で表、あのダビデはここで表現しているわけです。で、主よ、どうか彼らの言葉を混乱させ分裂させてください。私はこの町の中に暴虐と争いを見ています。彼らは昼も夜も町の城壁の上を歩き回り、町の真ん中には罪悪と害毒があります。破滅は町の真ん中にあり、虐待と詐欺とはその市場から離れません。これエルサレムが、この暴虐に満ちていた、先ほど説明した通りのことが起こっているわけです。そしてダビデはですね、言葉を混乱させてくださいと祈っています。で、これ実際に、起こったんですね。祈りは聞かれました。アヒトフェルの助言ではなくて、ダビデが使わしたフシャイの助言をアブシャロムが聞きました。アブシャロムのうぬぼれの心をですね、くすぐるようなことをフシャイがその助言したんですね。それで神様がそれを用いて混乱というか、そのイスラエルが、そのダビデに敵対しているイスラエルがですね、この結局負けるように仕向けてくださいました。神様が祈りが聞かれたんですね。言葉を混乱させ、で、誠に私をそしる者が敵ではありません。それなら私は忍べたでしょう。私に向かって高ぶる者が私を憎むのではありません。それなら私は彼らから身を隠したでしょう。そうではなくて、お前が私の同輩、私の友、私の親友のお前が、私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家に群れと一緒に歩いていったのに。アヒトフェルのことですね。友がこのように自分に歯向かってくる。これほど辛いことはありません。イエス様がイスカリオテのユダに口づけをされたときに、このことでしょうね。このことをイエス様ご自身も経験されました。死が彼らをつかめばよい。彼らが生きたまま黄泉に下るがよい。悪が彼らの住まいの中、彼らのただ中にあるから。生きたまま黄泉に下るがよい。これ実際にアロンとモーセに歯向かったコラが経験しました。生きたまま血が割れてですね、黄泉に下りました。このことをダビデが祈ってます。私が神に呼ばわると主は私を救ってくださる。夕、朝、真昼、私は嘆きうめく。すると主は私の声を聞いてくださる。ここでもそうです。さっき54編で説明したように、祈りが聞かれてるわけです。本当にダビデは自分の心をですね、こう先ほどから見てると全部明け渡して開いてるんです。そして祈りが聞かれてるんです。しかも一日中祈ってますね。嘆いて、うめいて、そしたら主が私の声を聞いてくださると言ってます。で、18節。主は私の魂を敵の挑戦から平和のうちに贖い出してくださる。私と争う者が多いから。神は聞き、彼らを悩まされる。昔から王座についている者を思う。たとえ昔からこの王座についていてもですね、神様はそのように争う者たちを悩ますんだよと、この、いう約束ですね。で、ダビデはそのことを確信したわけです。祈りの中で。彼らは改めず、彼らは神を恐れない。彼は自分の親しい友にまで手を伸ばし、自分の誓約を破った。アヒトフェルのことですね。で、彼の口はバタよりも滑らかだが、その心には戦いがある。彼の言葉は油よりも柔らかいが、それは抜き身の剣である。イスラエルの多くの者がアヒトフェルについたんですね。で、そこで彼らが語られている言葉はバターのようである。ですね。油のようだったんです。けれども、実は戦いと抜き身の剣なんだと。表向きの、その平和というか、その、滑らかさなんですね。で、あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してください。いろんな悪を見ている、悪の中で主に委ねて、主が心配してくださるという約束をダビデは受けています。で、この言葉を引用して、このペテロがですね、手紙の中で、心配するなと言って、進めています。で、主は決して正しいものが揺るがされるようにはなされない。しかし神よ、あなたは彼らを滅びの穴に落とされましょう。血を流す者と欺く者どもは、己の引かずの仲間も、 これ一あの人生ですね、この生きている寿命です。生きながらえないでしょう。けれども私はあなたにより頼みます。神様に悪を行った者に対しては神様の御手に委ねて、そして私はあなたにより頼みます。先ほどの箇所と同じですね。このように敵からの救いという題名で読んでいきましたけれども、私たちに祈る必要がありますですね。私たちの平安を乱すあらゆる敵がいますけれども、打ち勝つことができますね。それは祈りの中で打ち勝つことができます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。ダビデのような祈りが必要です。本当に心の中にあるものをあなたにすべて持っていって、そして泣いてでもわめいてでもあなたに聞いていただかなければいけないことが今わかりました。神様、どうか私たちがそういう自由な祈りをすることができますように助けてください。そして見てなくてももうすでに信仰の目によって見ることができるような平安と確信を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。